My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、この美しい復活祭の朝に皆さんと共に大会に集い、世の救い主に思いを馳せる機会に心から感謝しています。皆さん一人一人に私からの愛と挨拶を伝え、天の御父から霊感を受けて語ることができるよう祈ります。教会の大幹長に指示されてこの大会で7年になります。毎年が慌ただしく過ぎ去り、その間いくつかの試練を経験しましたが、数えきれないほどの祝福も経験しました。そのような祝福の中で最も楽しく神聖だったのは、神殿の奉献と再奉献の機会に預かったことです。つい最近も昨年の11月ですが、新たに完成した美しいアリゾナ州フェニックス神殿を奉献する特権に恵まれました。ディーター F ・ウークトドルフ館長、ダリン H ・オークス長老、リチャード J ・メインズ長老、リンジー・ロビンズ長老、ケント F ・リチャード長老が同行しました。奉献の前夜に見事な文化の祭典が開かれ、神殿地区から集まった4000人以上ものワコードが素晴らしい発表をしてくれました。翌日、神聖かつ霊感あふれる3つのセッションで神殿が奉献されました。神殿の建物は教会の成長を如実に表しています。現在儀式が行われている神殿が世界中に144、改装中の神殿が13、さらに建設中の神殿が13あります。すでに発表された神殿がさらに13ありますが、それらは建設前のさまざまな準備段階にあります。この2年間すでに建設を発表した神殿の完成に力を注いできたために、追加の神殿建設計画を保留にしてきました。しかし今朝、新たに3つの神殿の建設を発表できることを嬉しく思います。その場所はコートジボワール・アビシャン、ハイチ・ポルト・プランス、そしてタイのバンコクです。これらの地域、そして世界中の神殿がある場所に住む忠実な会員にとって、なんと素晴らしい祝福が用意されていることでしょう。新たな神殿の必要性を決定し、候補地を探すプロセスは継続しています。できるだけ多くの会員に時間や資金面で大きな犠牲を払うことなく神殿に参入してほしいからです。これまで同様、神殿に関する決定が下されたら常時皆さんにお知らせします。神殿について考えると、私はそこで受けるたくさんの祝福を思い浮かべます。神殿のドアから中に入るとき、私たちは世の雑念や混乱を外に置いてきます。この聖女の中には美と秩序があります。そこは心に平安を感じ、この世の煩い事から解放されているところです。神殿に入ると霊性の一つの側面が私たちにもたらされ、人の心の奥底まで達することのできるいかなる感情よりも崇高な平安を感じることができます。救い主が語った次の言葉の真の意味が理解できます。私の平安をあなた方に与える、あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。そのような平安は問題を抱えている心、悲しみに打ちひしがれている心、困惑している心、必死で助けを求めている心など、どんな心をも満たします。最近一人の青年に会って直接話を聞く機会がありました。この青年は助けを求めて神殿に入りました。何ヶ月も前に青年は南アメリカで伝道するメシを受けました。しかしビザの到着がかなり遅れた関係で認知が変わり、合衆国で伝道することになりました。最初に召された地域で奉仕できなくなったために落胆はしたものの、新しい認知でも能力の限りを尽くして奉仕しようと心に決め、一生懸命に働きました。しかし一緒に働いた宣教師たちとの好ましくない経験のために落胆しました。 彼らは福音を伝えることよりも楽しい時間を過ごすことに関心があるように思えたのです。ほんの数ヶ月してこの青年は深刻な健康上の試練に見舞われました。体の一部が麻痺したのです。その結果治療のために自宅へ帰されました。それから数ヶ月後、青年は完全に回復し麻痺もなくなりました。もう一度宣教師として奉仕できるという連絡を受けました。その祝福は毎日の祈りに対する答えでした。唯一失望したのは、自宅へ帰される前と同じ伝道部に戻るという知らせでした。その伝道部で働く一部の宣教師の行動や態度が理想とかけ離れていると感じていたからです。青年は宣教師として良い経験ができるという慰めと確認を求めて神殿へ行きました。彼の両親もその時の神殿訪問によって息子が必要な助けを得られるようにと祈りました。エンダーメントが終わって日の栄の部屋に入ると、青年は椅子に座り天の御父の導きを求めて祈り始めました。その後間もなくしてランドンという名の青年が日の栄の部屋に入ってきました。部屋に入るとすぐにランドンの目は椅子に座って目を閉じ、明らかに祈っている青年に引きつけられました。ランドンはこの青年に話しかけるべきだという明確な御霊のささやきを感じました。しかし祈りの邪魔をすることにためらいを感じ、待つことにしました。それから数分経ちましたが、青年はまだ祈り続けていました。ランドンはもうこれ以上御霊のささやきを後回しにできませんでした。彼は青年に近づき、肩にそっと手を触れました。青年は祈りが遮られたことに驚いて目を開けました。ランドンは静かにこう言いました。あなたに話しかける必要があるという気持ちを感じました。理由はよくわからないのですが。二人は話し始めました。青年はランドンに心を打ち明けました。置かれた状況について説明し、最後に伝道について何らかの慰めや励ましを受けたいと言いました。ランドンはちょうど1年前に実り多い伝道から帰還したばかりで、自分の伝道の経験、自分が直面した試練や不安、どのように主に助けを求めたか、そして自分が受けた祝福について話しました。ランドンの言葉に青年は慰めを得、安心感を覚えました。ランドンの伝道に対する情熱には感化力がありました。いつしか青年の恐れは消え去り、平安が訪れました。自分の祈りが答えられたことに気づき、青年は心から感謝しました。二人の青年は一緒に祈りました。それからランドンは御霊のささやきに耳を傾けてよかったと思いながら帰る準備をしました。ランドンが立ち去ろうとした時、青年はこう尋ねました。どこで伝道したのですか？この時点で二人とも自分たちがどの伝道部で奉仕したか互いに話していませんでした。ランドンが自分の伝道部の名前を告げた時、青年の目に涙があふれました。ランドンが伝道したのは、これから青年が戻ろうとしていたまさにその伝道部だったのです。私宛ての最近の手紙で、ランドンは別れる前に青年が語ったことを話してくれました。私は天の御父が私を祝福してくださると信じていました。しかし私の伝道部でかつて奉仕した人を助け手として使わせてくださるとは全く想像していませんでした。今全ては良くなるのだということを私は知っています。御父は誠実な心で捧げられる謙遜な祈りを聞き応えてくださるのです。兄弟姉妹の皆さん、人生に誘惑はつきものです。試練や困難 には必ず合います。神殿に行くときに、神殿で交わす誓約を思い起こすときに、私たちは誘惑に打ち勝ち、試練を耐え忍ぶことができます。神殿で私たちは平安を見出すことができるのです。神殿の祝福はこの上なく貴重なものです。私が自分の人生について毎日感謝している祝福は、愛する妻であるフランシスと共に神殿の聖壇の前にひざまずき、二人を永遠につなぎ合わせる誓約を交わした時に受けた祝福です。私にとって彼女と再び一緒になれるという知識から受ける平安と慰めほど貴重な祝福はありません。 天の御父の祝福により、私たちが神殿礼拝の御霊を持つことができますように、また私たちの主救い主イエス・キリストの足跡を注意深くたどることができますように。私は証しします、イエス・キリストは贖い主であり神の御子です。イエス・キリストこそ最初の復活祭の朝に墓から出てこられたお方、神のすべての子供たちに永遠の命の賜物をもたらしてくださったお方です。この素晴らしい日に、あの重大な出来事を祝う日に、主の偉大で驚くべき賜物に感謝の祈りを捧げることができますように、そのようになりますように、主の清い御名により祈ります。アーメン。